新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今日は藤沢市地域保健課新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます濱田さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症について、はじめに神奈川県内、そして藤沢市の状況について濱田さん教えてください。
はい、市内の感染者数は10月20日現在311名です。感染者が急増した8月に比べ、9月は感染者数は減りましたが継続して発生している状況であり、10月も同じような状況であります。市民の皆様には改めて感染予防を徹底していただきたいです。また神奈川県が実施している神奈川警戒アラートについても継続して発令中となっております。
まだまだ皆さんには、ね、気をつけていただかなければいけない状況ということなんですが、現在どのようなお問い合わせが実際にありますか？
はい、GoTo トラベル、GoTo イートといった制度が開始するなど、さまざまな社会活動が始まったこともあり、予防方法に関する問い合わせが改めて増えています。
皆さん気をつけながらも、やっぱりちょっと前に比べたらいろんなところに、ね、出かけて、そして行動も開始しているようなんですが、まあ、そういったお問い合わせについてどのように回答されているんですか？
はい、まず換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間を避けていただきたいです。他にも公共交通機関を利用する際は会話を控えるであったり、お食事の際は対面を避けるなどです。またイベント等に参加する場合は、厚生労働省の接触確認アプリ、COCOA を活用していただき、ご自身の予防を行うとともに、周りの方への配慮もお忘れなくお過ごしいただきたいです。
周りの方にも配慮という言葉が出てきましたけれども、本当にね、そうですよね。さあ、そして広報藤沢9月25日号にもですね、ゼロ密目指しましょうということで、皆さんもきっと見ていただいているとは思うんですけれども、その飛沫感染を防ぐために3つの密を避けることが有効と、ね、言われておりますけれども、それぞれの対策を行ってゼロ密にするため、ここでですね、具体的な例を、それではまず密閉についてお願いいたします。
はい、密閉を防ぐためにこまめに換気をすることが大切です。その際、風の流れができるよう2方向の窓を全開にするといいです。新しい生活様式の中で1時間に2回以上、1回につき数分程度が目安と示されています。また窓が1つしかない場合、ドアを開けて空気が流れるようにするといいです。扇風機や換気扇を併用すれば、より換気の効率が上がります。他にも電車やバスなどの公共交通機関では、窓開けのご理解ご協力をお願いいたします。
3つの密、密閉、密集、密接を避けましょうということで、具体的にお話ししていただいております。それではですね、続いて2つ目、密集についてご紹介いただけますか？
はい、密集については、人との距離を取りましょうとありますが、ここで気をつけていただきたいのは、大人数での会食を避け、食事中は会話を控えめにしていただきますようお願いします。また互い違いに座るなどして間隔を空けることも重要です。
さあ、そして3つ目の密接についてもお願いいたします。
はい、密接で大切なのは、近い距離での会話や発声は避けることです。5分の会話で1回の席と同じくらいの飛沫が飛ぶと言われていますので、エレベーターや電車内では会話は控えましょう。また会話や発声をするときはマスクをつけましょう。以上、3つの密を避けていただき、ゼロ密を目指していきましょう。
難しいことはないので、ただ皆さんのですね、やっぱり頭に入れといていただきながら、そして、ね、行動していただきたいなということで、具体的にご紹介していただきましたので、参考にしていただければと思います。さあ、そして新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口というのがですね、藤沢市には設置されておりますけれども、どういったところに相談をすればいいのか教えていただけますか？
はい、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口として、藤沢市では現在2種類の窓口を用意しています。まず藤沢市内に在住している方で、今から申し上げる症状がある方は、藤沢市保健所帰国者接触者相談センターへお電話ください。 息苦しさ、呼吸困難であったり、強いだるさ、いわゆる倦怠感だったり、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、次に高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方など、重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、今申し上げた方以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合、以上の方は、お電話番号0466-508200におかけください。受付時間は土日祝日を含む午前9時から午後9時までとなっております。また、症状がない方については、新型コロナウイルス感染症一般相談窓口をご案内しています。お電話番号0466-201515。受付時間は平日午前8時半から午後5時15分までとなっております。
相談窓口2つご紹介していただきました。症状がある方は帰国者、接触者相談センターまで。電話番号は0466-508200。また症状がない方、新型コロナウイルス感染症一般相談窓口へご相談ください。電話番号は0466-201515となります。さあ、そして今ですね、接触確認アプリというものも出てきまして、皆さんに利用していただきたいものになるんですが、接触確認アプリココアについて浜田さん教えてください。
はい、接触確認アプリココアは感染拡大の防止に有効です。このアプリを使うと、感染者と過去14日間におおむね1メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった方のスマートフォンに通知が送られますので、自身が濃厚接触者になった可能性があることをこれまでよりも早く察知できます。また検査までの案内も行っています。アプリの通知画面で各都道府県の帰国者、接触者、外来等の連絡先などが案内され、スムーズに検査につながることができます。なお、個人情報を利用、収集することはありません。接触確認アプリココアはプライバシーに最大限配慮したアプリです。個人情報を把握される、濃厚接触者になったことが不特定多数に知られるなどといったことは、このアプリでは一切ない仕組みとなっております。ぜひダウンロードをお願いします。
安心してぜひ皆さんね、ご利用いただければと思います。さあ、この時期特に気をつけなければいけないこと、何かありますか？
はい、これからの時期、インフルエンザの流行を懸念している方も多いと思いますので、インフルエンザの感染の仕方を再確認していきます。主に感染している人の咳やくしゃみ、唾などの飛沫を吸い込むことで感染します。また、ウイルスが付着した手で目や鼻をこすることでも感染する恐れがあります。これらの感染経路は新型コロナウイルス感染症でも似たような点が多いことから、今まで以上に新しい生活様式に注力して生活していただき、ご自身の体調の変化についても気にかけていただきますようお願いいたします。
そうですね、これからインフルエンザが流行し始める、そんな時期をね、迎えてきますので、ぜひ感染症対策に加え、インフルエンザの予防策もしっかりとね、皆さん行っていただきたいと思います。さあ、それではですね、おしまいにこのラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、この頃肌寒い日が続いておりますので、より一層お体の健康状態に配慮していただき、少しでも体調が悪いと感じた場合にはご無理をなさらないようお願いいたします。また改めまして、国が示している新しい生活様式の再確認をお願いします。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いの3つが基本です。ご協力をよろしくお願いいたします。
今日は新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます浜田さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。